務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。話を聞くと、彼もまた香港の膨大な失業者のうちの一人なのだった。本業はペンキ屋だが、職を失い、今はツアプカン、つまり走り使いの何でも屋をしている。一日働いて17、8ドル、約1000円。しかし3日に1日も仕事にありつければいい方という。親は死に、兄弟はないから一人で気楽に暮らしているが、と言って笑った。どこに泊まってるんだい？彼が訪ねてきた。九龍の招待所。私が答えると、それはいい、と意外なことを言う。それまでは、私が招待所に滞在していることを知ると、誰もがちょっと困ったような顔になって、黙ってしまうのが常だったからだ。俺のねぐらはね、と元ペンキ屋の若者は近くの崩れかかったような古い建物のてっぺんを指さし言った。あのルーフトップさ。
ルーフトップ？
そう、ルーフトップ。ルーフトップとは、屋根裏なのか、屋上なのか、定かな知識はなかったが、見ると屋上に、材木の切れ端を組み立てただけの、掘っ立て小屋があった。快適かい？私が冗談めかして尋ねると、屈託のない笑いを浮かべていった。雨さえ降らなければね。彼は私に向かって熱心に日本について尋ねた。一つ聞くと目を輝かせ、それを中国語にして近くにいる者に伝えてやる。蕎麦屋のおばさんも、その客も、彼が口から泡を飛ばすようにして話すことに耳を傾けている。日本に行けたらなぁ。彼は、夢を見るような表情を浮かべてつぶやいた。どれくらい喋っただろう。不意に彼が蕎麦を食べようという。おばさんに頼んで作ってもらった白い麺の蕎麦は、味も日本のうどんに似ていて、さっぱりした塩味のスープによく合った。しかし食べ終わると、彼はおばさんに中国語で何か話しかけ、私にグッドバイと言い残すと、料金も払わずに帰ってしまった。もちろん、金は私が出すつもりだったから構わないが、礼の一つくらいあってもいいのではないだろうか。
見事な手際でたかられたことにがっかりしながら、エリザベス女王の肖像が刻まれているコインを取り出した。ところが、屋台のおばさんは、いらないという。はじめは、私が外国人だからサービスしてくれているのかと、バカなことを考えたが、そうではなかった。おばさんや客の必死の身振りで、ようやく理解したところによれば、ペンキ屋の彼が、こう言って立ち去ったらしいのだ。明日、荷役の仕事にありつけるから、この二人分はつけにしておいてくれ。頼む。私は、失業している若者に、昼食をおごってもらっていたのだ。自分が情けないほど惨めに思えてくる。情けないのはおごってもらったことではなく、一瞬でも彼を疑ってしまったことである。少なくとも、王侯の気分を持っているのは、何がしかのドルを持っている私ではなく、無一文のはずの、彼だったことは確かだった。香港をうろつき、夜遅く帰ってくると、いつでもネイザンロードの野草会、ナイトクラブの前には、香港の若い遊び人が、女たちの出てくるのを待ってたむろしていた。女たちがきらびやかな衣装で出てくると、あたりは一瞬、浮き立つように華やかになる。そこを曲がり、宿へ向かう坂道に入ると、石の階段に座った老夫婦が、いつも必ず呼吸を奏でていた。彼らの前の空き缶に、たくさんの金が入っていると、いつもほっとして通り過ぎることができた。宿は想像した通り、やはり連れ込み旅館だった。教えてもらったところによれば、本来ゲストハウス、招待所は中国人のための簡易旅館であるはずなのだが、今やその大部分が香港の男女のために一夜の宿を提供するものになってしまっている。招待所の看板の上に婦人がつけば、れっきとした売春宿だが、その二つにほとんど差がなくなってきたとも言う。つまり、招待所が売春宿化しているというのだ。しかし、我が黄金宮殿には、抱えられている女はいなかった。連れ込みが主で、女の必要な客には、誰かを電話で呼び寄せるという形をとっているようだった。もちろん、だからといって、我が宿のいかがわしさに、いささかの変化があるわけではなかったが、ロビーにたむろする男女の顔の見分けがつくようになってからは、不安が減った。慣れるに従って、居心地も悪くなくなってきた。主人は人が良かったし、テッカーネゴも面倒見が悪くなかった。 私は二人に厚遇されたと言ってもいい。だが、それを彼らの友好善隣の精神の発露であるとか、無視の精神によるものだ、などと考えるのは、香港の商人に対して逆に礼を失したことになるかもしれない。しばらくするうちに、彼らの行為にも理由がないことはないらしいと気がついた。ゴールデンパレスゲストハウスは、雑居ビルのワンフロアの4分の1を借り、帳場を挟んで左右に4部屋ずつが振り分けになっている。全部で8部屋。しかしその全てが満員になる、などということは、週末の再繁忙期でも滅多になかった。客は散発的で、宿はいつも閑散としていた。そのような状況の中では、一人とはいえ、長期滞在の私は、連れ込み旅館経営の安定のために、大いに益するところがあったはずなのだ。宿に属している女はいなかったが、頻繁に呼ばれてくる女というのはいた。用がない時にも姿を現し、薄暗いロビーで、何を職業としているのか、見当もつかないような男たちと、麻雀を打っていたりする。そのうちの一人に、レイギという若い女がいた。香港の女性の多くがそうであるように、足の綺麗な、肌の滑らかそうな、21歳の女だった。初めて顔を合わせた頃は、どうしてこいつはこんなところにいるのだろう、といった、いぶかしげな表情をしていたが、やがて私の顔を見ると、早口の広東語で喋りまくり、ポカンとしている私をよそに、大きな声で、一人笑ったりするようになった。彼女たちが麻雀をしている背後で、ぼんやり戦局を眺めていたりすると、宿の従業員に自分たちが飲むコーラの本数に、さらに一本追加して注文し、私に奢ってくれたりした。勝つと笑い、負けるとパイを叩きつける。勝っても負けてもほとんど表情を変えない彼らにあって、礼儀だけが喜怒哀楽の表情をあらわにした。礼儀は英語が全く喋れなかったので、挨拶以上の会話をすることは不可能だったが、時折、テッカーネ語の通訳付きで話すことはあった。年齢は？住んでいる町は？香港は好きか？たわいのない話題だったが、私にとっても楽しくないことはなかった。宿が暇な月曜日の晩、春殿が女を買いに行かないかと誘いに来た。マはその宿で知り合った40くらいの男で、船乗りだった。主人の友達らしく、乗っている船が香港に停泊中だとかで、これもよく宿に入り浸っていた。彼は私が日本人だと知ると、自分から話しかけてきたのだ。僕は春殿です。でも、日本ではみんな僕のことを、春田さん、と呼びます。 達者な日本語なのに驚かされた。それもそのはずで、もし彼の言葉を素直に信じるとすれば、長崎に妻同然の女がいるのだそうだ。この魔は、外見的には、さほど勢力絶倫というふうには見えないのだが、真から女が好きらしく、どんな話をしていても、最後は女の話に持っていってしまう。いつだったか、同じ船に乗っているという、ブラジル人の船員を連れてきたことがある。紹介された私は、世界中の主な港はほとんど回ったという彼に、どこの港が最も良かったか、と、社交辞令のような質問をした。
ラジオをお聞きの皆様、アンです。象形の地ブルターニュ店で